ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。今月の第3金曜日は早いですね。10月15日ということで、皆さん、10月15日ということはあとまだ半月あるんですね。すごいですね。ちなみに10月15日の前日といえば10月14日ということで、10月14日といえば何の日でしょうか。そうですね、この番組は飛行機飛んでるという体で話してるんですが、僕は飛行機よりも鉄道が大好きということで、10月14日は鉄道の日だそうです。10月14日鉄道の日はですね、今から千何年ですかって言い方変ですね。1900じゃなくて1872年ですね。明治5年の10月14日にですね、新橋横浜間で日本で初めて鉄道が開通したのが、鉄道の日の発祥ということで、来年ちょうど150年になるんですかね。明治5年から数えると来年が150年。ちなみに、来年ちょうど50年を迎えるというのはですね、山陽新幹線も実は1972年開業なので、来年の、春でちょうど開業50周年ということですね。まあ山陽新幹線といっても、新大阪岡山間が先行して、開業したのが1972年、私生まれてちょっとっていうところですね。まあそうやって考えるとですね、今から49年前にその山陽新幹線が新大阪から岡山まで開業したおかげでですね、おそらくこの倉敷という町はですね、空前の大観光ブームに見舞われて、多分関西方面関東方面からいろんな人がやってきて、観光地として一躍有名になったというか、まあ昔からある程度の観光地ではあったのかもしれませんが、おそらく新幹線が通らなかったら今のような状況はなかったのかなという気はしますね。はい、ちょうど49年前、1972年というとですね、まあ、知ってる人は知ってる、知らない人は知らないかもしれませんけど、毎週金曜日にですね、ウルトラマンエースという番組がですね、夜7時からこの辺りでは RSK 山陽放送さんでやっていたんだと思いますが、新幹線に合わせてですね、ウルトラマンエースの中にはですね、2つ岡山県にでロケされた番組、話があったんですね。いやー面白かったですね。だから地元が映ってるというか、和州材ハイランドを鳥獣が壊しに来るみたいな感じですね。まああの再放送だったり DVD なんかもあるんでですね、ぜひともですね、当時のですね、出来たてほやほやのですね、和州材ハイランド鳥獣が襲うシーンをですね、見ていただけると面白いんですが、でそうやってみるとですね、50年前、49年前のですね、そのウルトラマンエースを見ているとですね、まだ小島の方でですね、まだまだ塩田があったというようなシーンもあってですね、ああこんな感じだったんだと、今と比べると違うよなっていう感じでですね、おそらくまあ小島の人にとっては塩田があったのは当たり前っていう感じですけど、僕らの世代になると塩田なんか見たことないっていう人が多分多いんで、あ昔こうだったんだというのをですね、番組の中にちょろっと出てくるので、まあ見ていただけるのといいのかなと思ったりもしています。まあいずれにしてもですね、まあ鉄道の日という話で話を進めておりますが、まあ飛行機で旅をするもよし、鉄道で旅をするもよしなんですが、私今日の収録のためにですね、馬喰町の FM 倉敷までチャリンコに乗って約5キロ漕いできましたが、飛行機でバードストライクといえばですね、飛行機のエンジンにあの鳥が突っ込むことを言いますが、まあチャリンコでバードストライクというのかどうかよくわかりませんが、この馬喰町の FM 倉敷の社屋に向かってチャリンコを走らせているとですね、上からあれは鳩じゃないですね、カラスでもないんですよ、何だったのかな、ちょっとよく見てないんですけど、巨大な飛来物がですね、空爆で落ちてきたんですね。いやー怖かったですね。あと 2秒違っていたら丸々空爆にやられていたかもしれませんが、まあそうなった場合は運がついてラッキーと思うべきなのかどうなのか分かりませんが、まあでもあれですね、ランニングジョギング、あるいは私のようにチャリンコ乗ってて予期せぬところから鳥の落とし物が落ちてくると本当に嫌ですね。あの気合を持って走っているわけではないので、家に帰ってからすぐ着替えないといけないとか、あるいはその行き先どっか行く途中でその爆撃になったらもうどうしようもないですね。もう嫌ですねというか、まあそういうところをイメージしてもしょうがないんですが、まあお食事時の時間帯ではありますね。皆さんすいませんということなんですね。まあでもいつ何時何が起こるかわからない、まあ、関東方面では最近なんか地震も多いようなんで、岡山県では地震がないと言ってもまた災害が起こるかもしれないですし、台風がまた来るかもしれないんで、そこら辺の用心は必要なかなと思ってはいます。まあいずれにしてもですね、結構過ごしやすい時期になったので、でなおかつですね、まあコロナの方もですね、まあワクチン接種2回接種した人の割合が人口の6割超えたとか言っているので、感染者も徐々に減ってはきているので、来年ぐらいになるとまあ昔の生活が取り戻せるかな、どうなのかなと思っていたりするんですが、本来はこの秋といえばですね、さっきスポーツの秋と言いましたが、9月に小島のトライアスロンがあったりですね、11月に岡山でマラソンがあったりっていう結構スポーツのイベント、まあ10月もですね某銀行さんが協賛しているリレーマラソンなどというのもあったりするんですが、そういうものが、去年今年とないんで、来年はそういうイベントも復活するのかなと思って期待をしております。で学校の方でもこの時期ちょうど運動会やってるところもあればやってないところもあるんですかね。うちの周りの学校では運動会が体育発表会に変わって、6学年あるうち3、4年生、1、2年生、5、6年生で2学年で分けて参観日方式ですね。3、4年生が1時間目、体育の発表して、総入れ替えで今度は観客が入れ替わったところで1、2年生が次の時間45分演技して、でまた入れ替えで今度は最後の時間帯に5、6年生が見るっていうシステムになってるんですけど、私の子供が去年6年生だったんですけど、すごいなんか今までと違う運動会だったんですね。なんていうか、まあ運動会といえば観客席の席取り合戦が朝から大変だったりするというのもあったんですが、学年を入れ替えての体育発表会にした結果ですね、まあ観客席もごそっと入れ替わるんで、その当然何ですか、客席の奪い合いみたいな争奪合戦もなくですね、非常にスムーズな進行だったという記憶があります。まあうちの子供とうとう小学校から卒業して今中学校に入ってますが、で中学校の運動会結局保護者感染なしで無観客ですか、まあ中学生だけで楽しむ、あるいは高校生だけで楽しむというような状況になったみたいですね。まあそれはそれでしょうがないのかなと思っておりますが、まあいずれにしてもですね、まあ少しずつコロナの状況も変わりつつあるので、まあできることからコツコツと、で来年は私もいろいろやりたいことがいっぱいあるので、それに向けてコツコツと今、下準備をしているという感じですね。はい、まあ健康の方も大切なので、健康診断でちょっと引っかかった部分はありましたが、一応お医者さんに見てもらって、まあ、大丈夫ですよというお墨付きをいただいたので、まあ、もう少し活発に動けるかなと思っています。はい、まあ、人間健康で長生きするのが大切だと思っておりますので、皆さん体調崩しそうになったらですね、無理をせず、で本当に体調崩してしまった場合は早いうちにですね、お医者さんにかかってですね、早めに体を治してですね、元気な、体でいつもの生活をすることが一番大切かなと思っています。というわけで、徐々に寒くなりつつありますので、皆さん風邪などお召しにならないように体調管理に気をつけてお過ごしください。ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。